西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私、増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。お酒の容器クロニクル年代記と題してお届けしております。2月の西宮徹底解剖、ゲストティーチャーは酒ミュージアム博識記念酒造博物館学芸員の大浦和也さんでございます。大浦先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お酒の容器、ね、歴史的に見てくると、まず樽の時代がありました。そして瓶の時代がありました。さあ、3週目の今日は容器多様化の時代ということで、今もういろんな容器があるんですね。
そうですね、うん、もうそれこそ紙から金属から、はい、もう瓶にしたっていろんな瓶がありますから、うん、はい、このいったものがどのあたりから出てき始めたのかっていうのをちょっと今日はご紹介したいなと思ってます、はい、
一番面白い回だって先生がおっしゃってますけれども、まあ、確かにあの、ね、我々のもう今身近にあるもう本当に多種多様なものも出てくるし、ね、歴史的なものも踏まえてということで、じゃあどのあたりからご紹介いただけますか。
そうですね、まあ、あの引き続き、まあ、前回が瓶の時代でしたので、はい、まずは瓶の多様化について、うん、はい、ご紹介をしていきたいなと思うんですけれども、はい、まあ、一升瓶とか4号瓶とかいうのがいっぱいありましたけれども、はい、まあ、やっぱり戦前戦後っていうのはやっぱり一升瓶が、まあ、一番普及していた時代なんですね。まあ、たくさん入ってますし
でーんと置いてね横に、でコップ酒とかで飲んだりとか、豪快な飲み方ができますよ ね、
あの、まあ、やっぱりその畳にちゃぶ台時代ですよね。
あ、そうか、だから置けたんだ
そうです、
畳の上に置いてそのままこう、はいはい、きっと継ぐのに、はいはい、一升瓶ね、
はいはい、畳の上に一升瓶置いて、ま、あのちゃぶ台の上にとっくりがあって移し替えて飲むとか、はい、そういうことはしてたと思うんですけれども、
そうか、今やダイニングテーブルとかになってくるとこの一升瓶どこに置くねみたいな。
そうです、そうです、
確かにありますね。
だからまあね、いくらね、何でもあの一升瓶がダイニングテーブルにドンって置いてあるとうんっていう風にまあなるんですね。
じゃあいわゆるライフスタイルと随分とこうリンクしてるっていうことなんですね。
そうなんです、
その容器の歴史も、はあ、なるほど。
戦後にですね、まあ、復興が進んで、うん、で今度はまあ、高度経済成長という形で日本がまあどんどんまあ文明がですね、まあ今に近づいてくると、そういった中で今言ったような国民生活にもどんどん変化が生じてくると、ちゃぶ台ね、畳にちゃぶ台からフローリングにダイニングテーブルになっていくわけ
ですね。
でそうなるとじゃあお酒の容器っていうのも当然変わらんといかんということになってくるわけです。で卓上瓶というテーブルにあった瓶っていうのが登場してくるわけですね、
はい、
でしかも一升瓶重たいですよね、
はい
はい、あの僕もまあ持って帰るとき
ちょっと扱いにくいですよね、
まあ、あのたくさん持って帰れるんでいいんですけど、はあ、あの重たいんです、ね、
重たいです。
で特にその、はい、まあね、お買い物が当時は女性がね、あのお買い物に行かれること多かったわけですから、はい、でそうなってくると女性がまあ持ちにくい、重たい、しかもマンションもしかしてね、あの高層住宅がエレベーターついてなかったらもう最悪ですよね。
階段を持って上がるのは結構きついですね、
はい、そうなるとやっぱり中小の小さな容量瓶が好まれていくということで、まずはそういうまあ小型化の傾向にあって、しかもまあ、あのまあダイニングテーブルに合うようなデザインの瓶っていうのがちょいちょい 出始めてくると、それがはい、そういう時代に入っていきます。
それがいつ頃からなんですかね。
そうですね、1960年代ぐらいですかね。
60年代、はい、なるほど。
で プラスですね、まあ、この時期の、まあ、ガラス瓶容器の一番画期的な容器が何かというとですね、これはもうワンカップ大関です。
ああ今もね根強い人気を
誇
ってますが、
もうまさに西宮の大関さんが生んだ、うん、ワンカップ大関っていうのは、
はい、
やっぱり画期的なんですね。
気軽に飲めますしね。
そうですね、これが出たのが前のオリンピック、前の東京オリンピックのあった昭和39年と、
はい、1964年。
そうですね、
はあ、そうか、 あの年に誕生したんですか。
そうなんですね、まさかねこの年にこのことを紹介することで、まあね、ちゃんと夏にオリンピックあったらもう因果だなと思うんですけど。
そうですね本当に、はい、
これがまあ何が画期的かというと、はい、まあ、広口瓶って瓶っていうのは大体あの口がすぼまっていくんですけれども、そのジャムみたいな感じで広、うん、口が広いまんまの瓶であると、うん、これがやっぱりまず画期的で、うん、ということはそのまま飲めると、
はい、
いうことで、うん、これを当時は若者向けに今出したと。
若者向けだったんですか。
そうなんです。まあ、今少し前にお話ししましたけど、その戦後復興が進んで工場経済成長になって、はい、所得もみんなが得るようになって、うん、そうすると、まあ、ちょっと今は行けないですよ、レジャーに行こうかとか、
はい、
そういうことになってきますと、うん、じゃあレジャーに行くのとやっぱり若者なんですよね、
うん、
でレジャー行った先で外で簡単に飲めるものはどういう容器かというふうなことを考えたときに、うん、やっぱりその場で飲める容器がいいよねと。で広口のですね、うん、ワンカップ大関というのが開発されていくということなんですね。だからまあそのまま直接口に当てて飲むもんですから、その唇の当たり具合ですとか、うん、そういうことにかなり研究を重ねられてですね。
そうなんですか。
もうマイナーチェンジにマイナーチェンジを重ねて作られたというのが、うん、まあそういうまあ話を本人も出されてるぐらいですね、一冊の本になるぐらい、まあ、研究されて作られていく。
そうなんですか。しかもあれとっても丈夫なんですよね。
そうですね。
なので阪神淡路大震災の後ね、あれと某メーカーのプリンのカップがものすごく重宝したというね話よく聞きますけれども。
やっぱりあの飲み終わった後もコップとして使えるんで。
そうですよね。はいはいはい、
そういう形でまあもう今もねコンビニとか、はい、あと。あの電車の駅の売店ですとか、うん、
はい、
まあ、そういったところにはまあ欠かせない商品になっているのかなと思いますけど、
ね、
まあ、ただいかんせんその口が広くなった分その漏れ出す面積も増えるわけですから、これを蓋が特に作るのに苦労されたっていうのはやっぱり苦労話として残っていてですね、
はい、
初めはよく漏れることもあったのでクレームが大変だったという、まあ、そこで諦めてたら今のこれはないわけですけれども、まあ、大関さんっていうのは先駆けという精神をお持ちの会社ですので、
うん、
まあ、その、まあ、先端を開いていくという精神で、まあ、開発も販売もまあ注力されて、まあ、今や全国どこに行ってもあるような、
うん、
ワンカップ大関という商品がまあ誕生したと。これがまあ瓶の中ではかなり画期的な、うん、まあ、お話になります。
なるほど。
それがまあ60年代の出来事ですね、
はい
はい、で70年代になってくると今度は 900ml という瓶です、まあ、5号瓶というのが、これまああの瓶の時代の時に少しお話ししましたけど、まあ、当初からある容量ではあるんですけれども、この時改めて注目を浴びるのが 900ml、
はい、
でまあ、先ほど卓上瓶のお話もしましたけれども、やっぱり一升瓶というのはやっぱり大きすぎると、
うん、
じゃあ半分にしようということでですね、
はい、
900ml 瓶というのが、まあ、あの走りとしてはあの伏見の月桂館さんが 900ml 瓶ブームの火付け役ということで、はい、昭和53年にですねこれを出されます。でその時のですね、にですね、まあ、出されて以来、うん、まあ、いろんな会社が 900ml 瓶をまあ市場に投入していくんですけれども、
はい、
でまあ、結構その 900ml 入ってたらよくて、いろんな形の瓶が出るんですね、
うん、
我も出していくて、
はい、
900ml 売れるっていううちで、でそうなるとあの非常に効率が悪いわけですね。その回収して再利用できないですし、
うん
うん、作る方も 毎回違う仕様書が来て作らないといけない、
はい、
これは大変だし、まあ、環境のために良くないよねということで、その灘5号の方で、まあ、信用機開発委員会っていうのを作ってですね、
はい、
みんなが使いやすい 900ml 瓶っていうのを作りましょうということになって、うん、今度はその翌年にですね、あの軽量型の統一型の 900ml 瓶っていうのが生み出されるという、まあ、そういう流れになるんですね。なので今多分この地域で売られてる、まあ、一般的な 900ml 瓶っていうのの、まあ、一番初めの形っていうのはこの昭和54年に出てきたという、そういう形なんです、ね、
そうだったんですか、で軽い
軽いですね。なのでその会社によっては、まあ、重厚感も出せよとか、まあ、いろいろあったんだと思うんですけれども、まあ、なぜこの 900ml 瓶が出てきた背景っていうのは、みんながまあ使いやすくってっていうことが当然ありますから、はい、その何でしょうね、まあ、軽さっていうのも当然意識されてということですね。軽いということは運ぶ側も楽なんで、
はい、
当然その輸送する時の燃料のね、にも関わってくる話ですから、というところで、まあ、軽量型の 900ml 瓶というのがこの時期に出てきました。
でもそうやってあの、ね、各メーカーが協力して統一のそういうものを作ったっていうのは、ね、素晴らしいことですよね。
そうですね、まあ、そのいろいろな会社さんがある中で、まあ、統一をするというのは、まあ、いろんな機会で出てくるんですけれども、うん、まあ、こういう瓶においてもこういう機会があったというのは面白いところかなと思います ね。
やっぱり効率化の一つなのかもしれませんもんね。
そうですね。それからあの、まあ、辰馬本気酒造という、まあ、白紙化を作ってる会社ではですね、
はい、
あのクリスタル瓶というのを出しまして、ね、
はい、
昭和54年にですね、これを2万円という形で結構高い、
はい、
あのお金の値段で、
ちょっとびっくりしましたよね、はい、
あのまあ、割とそのマーカポーデスさんにしてもそうですけど、うん、その低価格路線の商品っていうのは結構いろいろある、はい、で、まあ、通常商品のもある、だけれども高級志向の瓶っていうのが意外となかったというところで、これにまあ手を出したのが辰馬本気酒造というところで、あの鏡クリスタルさんというですね、まあ国内では初めてのですねクリスタル瓶を作り始めたところなんですけれども、まあそこにまあお願いをしてですね、クリスタル瓶という形で作ってですね、それをまあ2万円という価格で販売したということで、まあ瓶の中身もですね当然こだわったお酒を入れるんです。
そうですよね、は
い、
そりゃ、
はい、それに応じたですね、まあ、それこそ甲付きじゃないですけども、はい、いいお酒を入れるということでですね、
うん、
2万円の価格で販売すると、
はい、
まあそういった形で、まあいいお酒にはいい瓶よっていうのもこういう時期に出てきてるなというところですね。
かなりこだわったお酒が中に入ってたんでしょうね。
それはもう、はい、いいお酒が飲めたと思いますし、
そうなんですか、
はい、ということで、まあ、瓶もですね、まあ、昭和の、まあ、40年代50年代それ以降にかけてですね、このように、まあ、1カップから900もありますし、まあ、6光年みたいなですね、まあ、クリスタル瓶を使った容器なんかも出てきて、まさに多様化の道を歩んでいったということが言えるだろうと思いますね。
そうですね、瓶だけ見ても随分と多様化の時代、
はいはいはい、
でも瓶以外にもいっぱい登場してくるんですよね。
そうなんです、その多様化ということでいきますと、その素材がまず多様化します、はいはい、で今例えばお酒の容器として思い浮かべられるのが、缶詰アルミ缶ですとか、うん、はい、あるいはあ、まあ一般的になっているのが紙容器、紙パックですね、
はい、
で実はあとペットボトル容器も実はあったりしたんです。
ペットボトルもあるんですか。
はいはい、
うん、
まあ、このようなことが起きてくるのを、まあですね、今からちょっとご紹介していきたいんですけれども、はい、でまず缶ですね、
はい、
缶の容器っていうのはだいたいどのぐらいからあったかと言いますと、うん、実は早くてですね、戦前からある。
え、そんな前からあるんですか。
そうなんです、あの僕も戦後だと思ってたんですけれども、はい、よくよく調べたら戦前からありまして、
あら、
でこれを初めて発売されたのがサーノツルさんということでですね、
はい、
まあまあ、この地域ですね、灘5号の会社さんが出されているということ で、ね、
はい、
まあ、そもそもまあ出されたのが昭和11年と ということで、まあ、東洋製缶というですね会社がですねこの容器をまあ作ることができてですね技術的に開発されて、うん、で沢の鶴さんがお酒を詰めて発売されたのが、まあ、走りという形になるんですね、はい、で、まあ、今はもうそれこそスチールだアルミだってありますけれども、はい、当時はブリキという素材を使っていました、
はい、
で鉄に、まあ、スズメッキしたものがブリキなんですけれども、うんまあ、それでまあ缶を作るんですけれども、
うん、
やっぱりそのお酒って酸が入ってるんですよね、
は
あ、で酸がそのな中のなんていうんですかねシールドを溶かしてしまいますんで、
はあ、
その結構その試行錯誤しながら作ったということが言われてますね、はい、
あそうなんですか、じゃあ穴開いたりしてしまったわけですか最初の頃っていうの
はなので試作段階ではかなり苦労ご苦労されたと、はあ、で、まあ、穴が開かないまでもその今度は鉄とお酒が交わってしまうと鉄分が入ってくるとお酒の質が悪くなっちゃう、
はい、味変わりますよね。
そうなんです。なので、まあ、そうならないためにどう加工するのかっていうのがかなり、苦労ご苦労されたところだと、まあ、論文には書いてあるわけなんですね、でですねでそういう、まあ、ご苦労があるということはですね当然製造コストがどうしてもかかってしまうということでですね、
はい、
国内ではですねやっぱりそれこそ瓶にはかなわないわけですよね、
うんうんはい、
同じ値段では売れないと、
はあ
ってなるとじゃあこの缶詰の清酒ブリキの清酒っていうのはどこで売られたかっていうと、はい、これはやっぱり輸出向けなんですね。
はあ。
で海外に輸出するときに関税がかかるんですけれども、
はい
はい、関税がその重さで当時言ってたということで缶と瓶だったらやっぱり缶の方が軽いですね。なのでその点で有利だったので、まあ、主に海外の輸出向けにこういったブリキの缶詰製紙というのはまあ作られましたと。
うーん、
なのでまあ技術的には戦前からこういった缶詰の製紙というのは登場していたというのは意外な話。
ちょっと意外ですね。本当びっくりしました。しかもその軽いということがメリットだったんですね。
そうなんです、
はい、じゃあもっと軽いものがあったらいいなとかみんなきっと思ったでしょうね。
そうですね。
ねえ、へ
え、まあこの辺りもブリキが素材になっておりますし、はい、まあ、あの取引先が海外ということもあっておそらく戦争中に、
うん、
あの使えなくなっていったんだろうなということは想像されるところですね。
うーん、
で戦後にですねじゃあ缶詰製酒っていうのがまあ当然出てくるんですけれどもこれはですね、はい、あのまあ、スチールもおそらく使ってたとは思うんですけれども白鶴さんがまあ缶詰でまあ発売されていたっていうのは分かっております。はい、でまあ、おそらくスチールなのかっていうところなんですけどその後、まあ昭和48年にはですね辰馬本家酒造なんかは、まあ、アルミ缶を出していると、
うん、
なので、まあ、アルミ缶っていうのはだいたいですねこの70年代初頭ぐらいに各社出してくるのかなというところですね。
は
あ、今は割ともうアルミ缶がお酒ではメジャーになってきてると、
ね、軽いですしね扱いやすいっていうところがありますもんね。
そうですね、まあ、これもやっぱりその扱いやすさというところで、まあ、レジャーに行く若者向けにという、
はい、
まあ、そういうところで、まあ、ワンカップ大関があり、はい、アルミ缶がありと、まあ、そういうようなまあ意図でですね発売されていくという形であります。
なるほど。
でそんなまあ金属容器をまあご紹介しましたけれども次のまあ素材としてまあ紙容器というのがあります。
はい、
まあ、今はもうスーパー行きますともうそれこそ瓶と同じぐらい紙パックが
ザーッと並んでますよね。ええ、はい、
この紙パックがじゃあいつ頃からできたのかっていうのは意外とまあ皆さんご存じないことだと思うんですけれども、一番初めにお酒を紙パックにした会社というのは実は広島にありましてですね、
はい、
広島の廿日市市というのは、まあ、あの厳島の対岸ぐらいにある会社なんですけれども、
はい、
中国醸造さんというそういう中国醸造株式会社というですね、
はい、
会社が初めて紙容器でですね清酒を発売されました、
うん、
これが昭和42年のことになりまして、
う
ん、あの 箱崎一代というまあ、そういう名前でですねまさに箱酒ということです。非常に分かりやすい
ネーミング、そういうネーミング、
そう、その分かりやすいネーミングで出されました、
はい、
で当時まあ国内にその紙容器でですねあのお酒用の容器を作ってくれるところがなかったと思いますので、
はい、
まあ、当然他にまあ出してないのでないと思うんですけれども、そこでまあ海外のメーカードイツの2パック社というでですね、会社さんとまあ共同でですね制作されまして、こんな早い時期にですね昭和42年というですね1967年というかなり早い時期にですね紙パックの お酒を出されます。
そんなに歴史があるんですかな。
そうなんです、意外とだからもう50年以上前から紙パックっていうのはあるわけですね。
はい、
でこの時の紙パックっていうのはその大きい紙パックじゃなくてですね、180ミリの小さい紙パック、
結構飲み切りサイズの、
あ、そうですそうです、はい、飲み切りサイズ、まさにその飲み切りサイズということでですね
ほうほう、
あの東京の周辺のサラリーマンの人が帰りの電車で飲むとか、
そう、電車の中で、
そうですそうです、とかあの大阪のですね野球場でですね、はい、スタンドで、まあ、弁当の傍ら飲むとか、
なるほど、
で極めつきはですねその第1回の南極観測隊 あの船に積まれて、
はい、
南極に行ったと。
そうなんですか。
なので、まあ、結構エピソードについては事欠かないのがこの箱酒一代という商品ですね。
はあ、そうだったんですか。
まあ、あの観測隊の人もねなかなか楽しみってもしかしたら少なかったかもしれないの で、
ね、第一南極寒いですしね中から温まりたいみたいなんできっと引っ張りだこだったんじゃないですか。
そうですね、
日本酒っていうのはね、
あの紙パックごとお湯につけといたら温まりますしね、は
い、そういう缶の仕方もあるなるほどね。じゃあもうここから紙パックっていうのもどんどん、
そうですね、
愛されていくわけですね。
でところがここからですね今のあの大きな紙パックが出てくるまでには9年ほど時間が空くんです、は
い、そうなんですか。
そうなんです、
うん、
でやっぱり何でしょうね、あの技術的に難しかったりしたのか、あるいは、まあ、缶であったり他の瓶っていうような素材がまだまだ幅を利かせてる時代だったんですけれども、はい、これがまあ、この殻を破ってくるのが昭和51年ということで、1976年にやっぱり大関さんがですね、
はい、
あの大関箱の酒というですね、まあ、これも割と分かりやすいネーミングに、う
ん、本当ですね、はい、
なりますけれども、まあ、バックインボックスという形式でですね、
うん、
まあ、紙パックの内部構造がですね、あのポリエチレンとかですねアルミのフィルムをまあ重ねてですね、まあ、特にアルミっていうのは何でしょう、お酒の品質を悪くする紫外線とかそういうのをシャットアウトしてくれるんで、はい、
うんうん、
なのでその紙と紙の間にアルミ挟んであるようなイメージですよね。
じゃあそういう材質を作り出すのが研究するっていうか大変だったんですかね。
そうですね、なのでそれをまあそういう箱を作ってそのお酒入れて販売するっていうことをですね、
はい、
昭和51年に始められます。
うーん、
で、まあ、この昭和51年に大関さんと共同した会社とは別で凸版印刷さんもですね同じ年にですねまた別の方式でですね、
はい、
この EP パックというですね、紙パックをですね商品化されて、
はい、
でその後ですねあの今は当然ついてるようなあのキャップの口ですよね、
はい、
あんなんをつけて販売されるようになるということなんですね。でやっぱり凸版さんもポリエチレンとか紙とかですねアルミ箔とかですねそういうのを5層をですね1枚の紙にして、作られるということなんですね。ただこのやっぱり紙パックって難しいんですけれども、
はい、
ちょっとお手元に紙があったらですね、
はい、
筒状にしてもらったらいいと思うんですけども、はい、まあ、筒にしますと、まあ、これが紙パックだとしますよね、
はい、
そうすると中に紙の片方の端っこが入り込んでしまいますよね、
はい、
ということはこの紙の断面がお酒に当たっちゃうということになりますよね、
はあ、
そうなるとこの断面からお酒染み込んでくるんです、
はあ、そういうことなんですね、
はい、
ああ そ, う
そうなるとやっぱりパックが膨らんできてしまったりしますんで、
は
あ、よくないと。
あらら、
じゃあこれをどうするかって言いますと、
はい、
先に巻くのと逆向きに初めにあらかじめ折っとくんです。
はいはい。
で、
はあ、なるほど。
でまたさっきみたいに筒にすると、
はい、
断面が外向きになってるんで、はい、
吸い込まない。
吸い込まないと。こういう技術をですね、凸版印刷さんなんかは使われてですね紙パックに応用されてる。
なるほどね。
なので紙パックスーパーに 見に行っていただくと、
はい、
断面外向いてますんで。
そうなんですね。そんな細かいところまでね見ませんでしたけど、そういういろんな苦労があったわけですね。
そうなんですよ。意外と普通にあるものがそういう工夫からできてるっていうのは非常に面白いんじゃないかな。
本当ですね。
はい、でなんで EP パックっていうかっていうと、
はい、
エッジプロテクトパックって端を守ってる。
エッジなるほど。聞いてみればなるほどですが、これはやっぱりここに至るまではねご苦労があったんでしょうね。
そうですね。しかもその接着剤の香りがお酒に合わないとかいろいろそういう問題なんかもあって、もう全く一筋縄ではいかなかったというのがメーカーさんのお声でした。
そうですか。その他にもペットボトルもあるってお話を伺いましたけど。
そうなんです。これがですね、うん、日本盛りさんが初めてやられたということで、やっぱり西宮の会社さんっていうのは目の付けどころがすごく良くてですね、
はい、
日本盛りさんなんか紙容器よりもむしろペットボトルの方がお酒の容器に向いてるんだということでですね、
うん、
当初はですね非常にこのペットボトル容器を押されてですね、
はい、
業界で初めて清酒容器としてペットボトルを使われたという形になりますね。
まあ本当に容器は多様化の時代、
はい、
いろいろあるんですね。
そうですね。
さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。はい、大浦先生お願いします。
はい、戦前に開発された缶詰清酒ですが、戦後昭和40年代後半以降今でも使われているように一層普及していきます。その缶詰清酒の素材は何でしょう。
はい、
ということで、
はい、
はい、
やっぱり今は一番これが多いんでしょう
か、ね、そうですね。戦前みたいにブリキとかは今なかなかお目にかからないと思いますので。
なるほどね。さあその素材は何でしょうかというのが今日の問題でございます。これで質問が全部出揃いました。3つのお答えを書いてお寄せください。お待ちしています。さて来週は4週目ですので生放送でございます、
はい、
まあ、いろんな皆様からのね質問にも答えていただきたいと思いますし、容器と社会ということで、
うん、そうですね、まあ、1回目から3回目までの今日までのですね、はい、分をまあ振り返りながらですね、実はこういう社会現象があったからこういう変化が起こったんだっていうのをちょっとご紹介していきたいなと思ってます。
なるほど。ということでぜひ次回もお楽しみに。今回はお酒の容器クロニクル年代記と題して、ゲストティーチャーに酒ミュージアム博識記念酒造博物館学芸員の大浦和也先生にお越しいただいて話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp。 そしておはがきの場合は郵便番号 662-0911、西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。